と、いいかな、あれがちょっと線があるけど、あれが笑って笑って、もう田舎風に行って、でコンビニキャベツって知らないから、パリの一流屋さん行って、
コンビニキャベツぐらい
で注文して馬鹿にされる。その平気でそういうとこ行って注文するってとこが面白い。あ、
やっぱりアメリカの田舎もんではあるんで、ヨーロッパに行くとも
よりね、そういう漫画がちゃんと書いてるんですよ。いや、なんかやっぱりいいですよね、それアメリカ人。
そうですね、我々がイメージするアメリカ人の面白いところが入ってるん
です。でもそれをこうアメリカで連載しててアメリカで人気があったっていうのは、
まあまあまあ、
いや、ものすごい人気があったね、
人気があったっていうのは、
作者が亡くなった後も何年か続いたん
です。ああ、そうなんですね。
でもやっぱり、それはやっぱり無理でしたね。
っていうだったみたい
です。あの、ブロンディって漫画は今でも続いてますけどね。
ブロンディ、
ね。息子が帰って、息子っていうか、息子と走ってたことで、引き継いでずっとやってましたね。
チクヤ。
あのね、漫画の人気によっていろいろあってね、今の人によると、ブロンディはそんな面白くもなんともないと思うかもしれないけど、あれがあれで人気があるっていろんな理由があるんですね。つまりね、ブロンディっていうのは保守的な曲がってたら素敵なんですよ。
だけど、
ま
あ、そういうイメージ
ある。あるサラリーマンの夫婦からです、
ね、ダグッドとブロン
ディ。で、設定は1930年代、初めの頃と変わらないんですよ。つまり、夫婦行って会社してもらって、旦那がブロンディがバス乗って、今バス乗っていくなんてないですよ。みんな車を持ってんだから、はい、アメリカで。ところがブロンディの一家には車がないんですよ。それを今でもそういう設定になって
る。あ、なるほど。
なるほど。
それとね、あのままが人気あるっていうのは、ものすごくお金とかそういうのないんですね。あの、なんていうのかな、あの、新しいアメリカの漫画でも人気漫画でも、ちょっとアンダーグラウンドものも出てきたら今するから、ええ、中に出てくる英語がしゃれたりして崩れたりして、
そうですね、
だからブロンディは保守的、ある意味ではいい意味では保守的、悪い意味でもそうだけど、ええ、保守的なんで英語はね、正当な英語をずっと
しゃ
べって
る、カチッとしてます、
ね、あとそういうふうにしてるわけ、
ちゃんとして
有効に左右されない、
ええ
、そうするとね、例えば僕も聞いておかないんだけど、日本のほら、あの、夫妻のどこでもその旦那さんがアメリカに行くからついて奥さん家族に行くでしょ、アメリカで仕事で、そういう時にね、英語勉強する時にはブロンディが一番いいんですよ。
あ、
普通の英語なんですよ。
確かに、
だから変に
スタンダード
ないです、ちょっと保守的ではある。でもその英語で家庭が話題だから家庭で使うような英語で、そういうシチュエーションもね、奥さんが出てきて人がね、聞いてもない、だからあの英語を勉強するとね、使えるわけですよ。
だから僕も最初に手に取ったブロンディで、あの、大役付きのやつがこう並んでるやつがあって、すごくなんかちゃんとした英文だよみたいなのが書いてあったんで、
だからあれはね、あの、最初今でも強くならないです、ギャグは言ったら、なんつったらいいかな、ものすごく前衛的な漫画じゃないから、確かに時代に変わらないんだ、
はい、
アフリカでも人気あるとかそういうことはなんか、あの、奥さんにいつも叱られてるとか、そういうのはアフリカの人とか言うんでも笑うわけです
よ、ね、
まあ、基本的にはだから それをはめ、だから逆に言うとある意味保守的、それを踏み外したなんかこう、はい、ヒッピーなんか言ったりはしないんですよ、
普遍的ではない、
だから変に新しいです、だからその代わり崩れてないんです
、まあスクエアな感じで、
だけどそれはそれで意味がある
んです。そうですね、だからそのなんですかね、60年代70年代当時ちょっとヒップなコミックとか読むと、はい、その当時の言葉っていうのがすごく入ってるから、はい、今読むとちょっと古いなって感じがしてるんですけど、そういうのがないんです
。なるほど、
すごくスタンダード、
時代とか地方に左右されない、ずっときちっとしたこと
をやってる、保守的
は保守的です、
日本の自家用車がないアメリカの言うのね、それそのままパンといってっていう感じですからね、だから話題もいつも限られてますよ、どっか特売ってなんかに行ったらレストランに行って、なんかあの食事が甘くないと、あ、それはこの前の店だと、なんか変な、よくあるギャグ
で、よくあるギャグ、
当たりとか非常にこう普通の
生活半径の話、そうそう、
なんとか近くでピクニックがあってみたいな話、
そうそう、隣の人を飲んだとか、
それで
も効果やってるとか、だけどそれでもあの古くはない、古いけど古くならないっていうのは、
そうですね、
その辺がやっぱり一種の味なんです、
ね、逆に言えば僕たちの考えるこの古き良きアメリカのイメージがこうパッケージされている感じはあるけど、これがアメリカだよなと考えに、
いつもなんかセールスマンがモールにしたら酔っ払ったりとかね、1903年同じこと書いてるんですよ、
あ、
だから逆にそうやってるから続いてるっていうか、変に当たりしちゃうと他の漫画の方がありますから
ね、そうです
ね、
結局は
あピーナッツはピーナッツが新しいので、
ピーナッツ
その後のカリニアンのことですとか新しいので、いろいろあるわけです、
ド
ゥンブリなんていうのは本当に、学生が始めたアメリカの実際の人物が出てくるんですよ、政治家みたいな、
ルーズベリーっていうのはかなり、
そういう漫画がある一方でブロンディみたいな漫画があるん
です、そうですね、
確かに、
だからなんか止めないってそういう問題じゃないですけど、総合的に言うとやっぱり存在意義があるん
です、そうですね、
だから意図的に新しくしてないっていう、 ゃないそういうサイズ感覚で、絵もそんなうまいってあるんですよ、ね、あの親父教育の絵の方がはるかにうまいですよ、アーティストとしては。でもロビーの絵はアート芸術とは思うんです。だけど親父教育の絵は芸術家って言ってるように見えたら、ある部分
もっと大衆的な絵です
よ、ね、親しみやすい、誰が見てもなかった、そういうものもだからある、
そうですね、アイコニック。
どの漫画もだからブロンディの漫画ってのは1930年代になって大作も見たし、やっぱり読んで面白いですよね。だからそれがね、日本の漫画とアメリカの漫画違うところなんで、どう説明してか難しいんだけど、やっぱり移民社会だから誰からも読めなきゃいけない。日本の漫画ってのは必ず古くないから、新連載はサザエさんが珍しいです、はいはいはい、あれはもう、ただしあれはもうアニメのサザエさん見てもあの古い時代になってるでしょ、はい、携帯なんか使わないような時代の、はい、日本の家庭になって
くる、ね、
団地やなって言ってだから保守的な漫画なんです、うん、でもあれはあれでいいわけです、ただあれは女性が明らかに見るような漫画なんで、家庭生活の気は変わってないんで、あれはあれでいいんですね。
だから
そういう漫画もあるな、ただ絵は芸術っていうかそういうものとは違うんですね、あの人気があるけど、
だからさっき話された大野さんの話とかにアメリカン移民社会であるっていう関わってくると、その元々漫画っていうのはあまり英語は読めない移民の人たちがたくさん読者としてたくさんいた、
はいはい、
うん、その英語は苦手でも絵で見ればある程度分かる、うん、それで実際漫画 あの言葉で勉強してたりっていう部分があったんで、そういう消費動向があったっていうふうには言われてます、
ね、まあ、だから逆に言うとユダヤ系の移民が多いから、ね、映画と漫画っていうのはユダヤ系
そうですね、
だからあのジャッカービーでもキャプテンアメリカでもユダヤ系のみんな移民ですから、
そうです、
ね、ウィル・アイズラでもだから、
ね、
映画のシャメル・コートリーとかなんか全部ユダヤ系ですから、それで作ってるわけですよ ね、
そうですね、
だからそういう意味では大衆文化と映画と漫画って通じるところがある、だからこの本の終わりの方に書きましたけど、ミルト・グロスっていうのは、はい、あのユダヤ系移民のめちゃくちゃな英語を、はい、あのギャグにして人気を得た人、
ね、何言ってるかわからない、
ユダヤ系の言葉のギャグをね、はい、それでアメリカ人に行くようになって、それはだから日本語で翻訳が難しい、日本でちょっとわかるんだけど、わかんないところですよ、でもアメリカだよ、ね、
なんかイディッシュ語が混じったような変な英語を使 う、 う、ね、はい、
もう知らないけど、もうアメリカ人ってそれだけ移民が多いから
多いってことですよね、多分あと数年も経ったらもうあれですよ、なんかインドの言葉とかすげえ混ざって言葉をしゃべる、あ、ヒスパニック系が最近多いね、それ系のネタが結構多い、
最初にセサミストリートもそうですね、スペイン語版のバンドがあって、
いや、あれですか、そのここら辺でアメコミのアメリカのコミックの話にちょっと変わってきたんで、
はい、
スパイダーマンの話ちょっとしてみます、
今度からね、アメージングスパイダーマンで今度翻訳したのが、一番最初のスパイダーマンですね、1962年、
はい、
これはアメリカではね、復刻版が出たのは80年代なんですよ、アーカイブエディションでカラーで復刻版が出たその第1巻の翻訳、
あ、なるほど、
だから最初のスパイダーマン登場のエピソードから始まって、
はい、
スパイダーマンがすぐコミック自分のタイトルになってから15ぐらいまでだから、
はい、
1962年に出て64年までの作品の、まあ、翻訳なんですけどね、だから絵も最初のスタンリーが原作だけど、
はい、
絵はスティーブ・ディック
ス、ね、
まあ、今の話は健在です、
そう
ですね、かなり年代だけど、
かなりお年ですけど、元気
もないです、その後ジョン・ロミータとかいろんな人が書いてるんですよ ね、
そうですね、
ジョン・ロミータ・ジュニアが書いてるんです、
はい、
今
は
ジョン・ロミータって僕が言うと、それはジョン・ロミータシニア
シニアだって言われちゃって昔はジョン・ロミータだけで通じた、
そうそう、日本に来たこともあるし ね、
そうですね、
あってるんですけ
ど、あ、そう
です、とてもいい人、
だ
からこのスティーブ・ディックスには僕は会ってないです、
あ、
だけどその頃本当の僕だから、でも面白い
結構ね、割とね、あの今のイメージこうなんですかね、大々的なスーパーヒーローってイメージになっていくかもしれないですけど、まああれなんですかね、
なんて言ってもまだ15歳で、
15歳のガキなんです、
高校生だから、
ガキなんです、
それがスーパー 彼の曲ってどうしちゃうっていうか、ね、だから笑っちゃいますね。
笑っちゃう。結構オフビートな面白さが
あるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
だから子供向けの漫画なんだけど、むしろ高校生とかね。
そうですね。
それで人気が
上がったんじゃないですか。ハイティーン向けですよ、
ね。ハイティーンに合ってきてもいい、ね。だからそれまでコミックブックのヒーローだったらスーパーマンなんかでも子供が小学生なのに。
そうですね。
それはだから高校生って初めからもう高校生になってるから。は
い、そうそう。
高校生が喜んだんだよ。もちろん小さい子も読むから。
いや、
高校生が読むと大学、高校生が大学生になるから。で、マーベルコミックスは、学生に似たようってなったん
です。そうですね。
それはよくわかりますよ。その原点。
なるほど。
当時の学生のヒーロー。
あれも翻訳読んだから分かるんですけど、こういう人があるんですよ、ドクタードゥームってすごい役やってます、
ね、はい、
あれがスパイダーマン探知機を発明するんですよ、
はい、
どういう気分かっこない
とにかく分かる
んです。それでスパイダーマンが見たらすぐ分かる。そういう話が始まって僕読んでて、スパイダーマンの探知機ができちゃったらどうするんだと。スパイダーマンが探知されるのは構わない、だけどピーター・パーカーという時に、まあ、当然探知できるわけだから、そしたら正体分かっちゃうよ、僕は一体これどうなんだという、ね、役者なのね、実にうまくね、今答え言いませんけどね、実にうまくそれをさばいてて、こういう話2人に考えたのかって頭いいなと思って、
ちょっとしたトンチム話
でね、でも反省するよね。
いや、よくよく
なるほど、こういうふうに考えればなと思って、裏を書くっていうか結果的にはね、だけどどうなるのかなと思ったんですよ、ちゃんとそれ解決してるんですよ、それ読むと分かりますね、それ、うまいなと思って、いや、やっぱりスタンリーっていうのはストーリーテラーだなと思う、
まあ、とにかくね、もういろんなアイディア詰め込んでる、
だから今度はだからスパイダーマンホームカミングっていうのは14歳の高校生で始まるスパイダーマン、それだからこの元の原作に近いんですよね、状況は。
なるほどなるほど、
だから面白いですよ、ただ今は特撮がすごいからね、漫画以上にその明らかで何でも派手派手になる、
派手になりますけど、
できるんだけど、これ漫画ファンその頃だから、いろんな超能力の水なんか結構いい加減はいい加減なん
で、そうそうそう、もうこの機械で雲が探知できるって言ったらもう
そうそうそうね、仕組みとかじゃなくて
仕組みとかじゃない、
そうそう、だから質問説明なんかちょっとあるんだけどよくわかんない、
そこはいいんだ、
でもからマルちゃんがそうだと思う、なんか犯人そんなの診断できるのかなとかよくわかんない。
なんかね、刑務所のなんか機械作業とかして部品とか取ってよしこれで飛べるとかそんなわけねえ
とかなんか笑っちゃうんだけど、
笑っちゃう、
まあそれいいだろう、
まあ、でもまあそこはいいだろうって、
スパイダーマンはね、なんか初期のスパイダーマンは割とその緩い楽しみ方、楽しさもある、ちょっとねバカバカしい面白さもあるんですよ、あの、まあ、スティーブ・ディッコのねなんかヒョロヒョロした絵と相まって、ね、ちょっとユーモラス、
だから高校生の中にバカにされてる感じが、
そうそうそう、
いつにうまく満たされてるんだけど、
まあ、毎回置いておけよ、
なんかデートしたい女の子にバカにされたんです
よ、
だけどなかなか親身にされるところがあって、
そうそうそう、
新聞写真を売り込むと新聞社のなんか女の子のと、
はいはい、
ベティって言って、それと仲良くなってるんだけど、
はい、
なかなかうまくいかないし、
そうそう
そう、そういうなんかね、若者のなんかこう悩みとかなんかうまく出てるんですよ、
ね、そうですね、
だからこれは同じ世代の高校生なんで絶対面白くなってますよ、うん、あ、これは俺たちにも書いてあると思う、
そう、
あ、
いや、もうスタンリー自身もそれを意識して君たち向けに書いてるぜっていうメッセージで出してすごいアプローチした、
うん、それうまくだからそういう高校生の高校生がうまく描いてますよね、
描いてますね、
まあ、それはどこの国でも撮った
と思うん
だけど、だからやっぱりスタンリーってやっぱり話聞くにはうまいんだな、うまいって当たり前だけど、ね、そういうところでね、やっぱりそれまでのスーパーマンとかバットマンの原作者は違うんですよね、だからある世代の若者の気持ちをうまく掴んだんですよ、
そうですね、
描いて
て基本的にピーター・パーカー悩んでること割としょうもないから、金がないとか女の子にモテないとか、
でもまあ15歳ぐらいの悩みってそんな金がないのと、
だけどそれをちゃんとね、
ちゃんと書いて、
それをスーパーヒーローものにしてるところが
落とし込んでるっていうのが、
それがだから初めてでしょ、こういう
の、そう
アメリカのあんまりコミックの歴史の中でスーパーヒーローは全然、まあだからスーパーマンは1938年からあったんだけど、だからやっぱりマーベルコミックスの革命ってのはこういうことだなって読んでると分かります、
ね、カウンターとしてそれが入って
る、そうです、だから子供小学生の読むのだったら高校生の読むのだったら大学生の読むのって分かりますよね、
なるほど、
そういうね、あの若者世代をうまく掴んで、
掴んでるんですよね。